森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆さんに届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長よろしくお願いいたします。
マッチョを元気に、マッチョを強く、マッチョを優しくする三田の成熟の街づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィーク本当真っ只中、後半の方にも入ってまいりましたが、さあ皆さんはあちこちお出かけされていらっしゃると思います。道路も混んでおります。ただコロナの状況も気になりますよね。最初に三田市の新型コロナウイルスの状況についてお話しいただきましょう。
はい。この1ヶ月のですね、はい、三田市の状況を見てみますと、1週間の平均でいきますと新規感染者数が1日あたりですね、20人から30人でだいたい推移していましてね、まあ、どちらかといえば高止まりの傾向かなと、はい、大きく数字が上がるということはないんですが、なかなかゼロには近づかないという高止まりです、はい、なお本日の新規感染者数は35人でした。まあ、ゴールデンウィークはですね、帰省や旅行での移動ですね、まあ、3年ぶりのですね、規制がないというですね、緩和されたということで、人と人との接触が増えますのでね、感染の再拡大がですね、懸念されるところです。どうかですね、一人一人の感染防止対策をですね、ぜひ徹底していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。そして明日は5月5日で子どもの日となります。あちらこちらで鯉のぼり泳いでいる姿も見かけますが、有馬富士公園ではワークショップ元気のぼりプロジェクト5月14日に行われるということです。市長に詳しくお話をお伺いしてまいりましょう。
はい、三田の夢大使になっていただいている新宮進さんのですね、はい、元気のぼりというのは東北の復興のね、願いを込めて立ち上げられたプロジェクトです、はい、昨年度からは公民未来塾の特別編としてですね、はい、市役所の町のブランド観光課、それから教育委員会、はい、健やか育成課のね、3つの課が新宮アトリエと連携しながら開催を行うところです、はい、ああ、そうですね、昨年度はですね、はい、定員20組に52組との応募というのをたくさんの応募がありました、はい、そして当初5月の開催予定だったんですけどね、コロナの関係で緊急事態宣言が出たため、延期となり11月に開催しました、はい、当日はですね、17組88人が参加をいただき、思い思いのね、のぼりを制作し、はい、秋空の下ですね、掲揚しました。まあ、コロナ禍でですね、制約の多い生活ですけれ、ですけど、のびのびとね、
はい、
元気のぼりの制作活動ができたことの喜びや、家族や友達と一つのものを、ね、作り上げる、はい、上げたという達成感、子どもの自由な発想にですね、会場で大きな驚きの声も聞かれました、うん、今年はですね、平和への願いをテーマに、はい、新宮さんと子どもたちで20本の元気のぼりを制作します、はい、有馬富士公園休養ゾーン大芝生広場でですね、はい、開催しますので、ぜひですね、見学に来てください。私も見学をさせていただきますので、よろしくお願いいたします、はい、
5月14日の土曜日開催されます元気のぼりプロジェクト、制作への参加募集はもうすでに終了していますが、制作中の様子、午後2時30分から掲揚されるこちらのあたり、ぜひご覧いただきたいと思います。きっと子どもさんたちの書いた元気のぼりのメッセージ、たくさんの人に届くと思います。ここまでは元気のぼりについてお話をいただきました。では続きまして、三田里山スマートシティの一環で市内の携帯電話ショップでスマホ教室が実施されているようですが、こちらのお話をお伺いしたいと思います。
はい、三田里山スマートシティ構想はですね、デジタル技術を活用しながら市民一人一人が幸せをね、実感しながら住み続けられる町三田をですね、目指すものです。例えば今ですね、三田市内では8割以上の世帯でスマホがですね、普及しているというふうに言われています。さまざまな情報へのアクセスやアプリを活用した健康管理、イベントなどの予約など、自宅にいながらスマートフォンを使ってできる便利な機能がたくさんあります、まあ、しかしながらですね、スマートフォンを使う方法がわからない場合や、使い 方を聞きたくても相談する人がいないという場合があります、うん、そうしたことから、ね、三田市内の携帯電話ショップのご協力を得まして、はい、スマホ教室を開催しているところです。スマホ教室はですね、個人で申し込んで市内の携帯ショップで受講してもらう方法と、はい、もう一つは団体でね、申し込みをいただいて、うん、講師の方に来ていただく、はい、派遣してもらう方法の2つがありますので、はいはい、ご利用いただければと思います、はい、詳しくは今月5月号の三田の広報誌、広報三田に掲載していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。2015年に国連サミットで採択された SDGs では誰一人取り残さないという、そういう理念を持って目標を定められていますが、三田里山スマートシティ構想を目指すところと共通するところであります。スマホ教室をはじめですね、データ技術の恩恵を誰でもが受けられるよう、三田市としてもしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
ぜひ皆さん、この機会にこのスマホ教室を受講されて、便利な機能を使いこなしていただきたいと思います。私自身もそう思っております。それから今お話しいただきました三田里山スマートシティ構想の策定を記念したイベントがあると伺っております。これはどのようなイベントでしょうか。はい、
この度ですね、三田里山スマートシティ構想を策定しまして、はい、いよいよ構想の本格的なスタートに当たります。はい、5月の20日の金曜日にですね、三田里山スマートシティ構想策定記念イベントを実施します。はい、三田市が目指す街の姿や方向性をですね、多くの方々と共有しながら、スマートシティに関する取り組みをですね、さらに加速させるための、はい、これはオンラインのセミナーを開催したいと思っています。はい、当日はですね、スマートシティのスペシャリストであります平山優太さん、はい、それからデジタルプラットフォームの活用で市民参加のまちづくりに取り組んでおられます三谷麻衣子さんにご講演をいただくほか、三田市の取り組み状況の紹介や、そしてその後ですね、私も参加しまして意見交換会をさせていただきます。オンライン配信による視聴申し込みを受け付けていますので、詳しくは、はい、三田市のホームページをぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。スマートシティに関する本格的な取り組み期待しております。さて、4月には今後10年間の文化芸術の指針として、三田市文化芸術ビジョンを策定されたということなんですが、このあたりもちょっと詳しくお話をお伺いしたいです。
はい、三田市として初めてですね、文化芸術の、まあ、計画の指針です。門垣さんにもですね、委員として、加わっていただきまして、どうもありがとうございました。
いやもう座ってるだけしかしておりません。
三田市の文化ビジョン検討委員会というのを設置させていただきましてですね、はい、いろいろ検討をしていただきまして、はい、昨年の8月の30日に、答申を私宛にいただきました。委員会では1年9ヶ月というね、割と長きにわたって、まあ、コロナのこともありましてね、長きにわたって取りまとめていただきました。非常に感謝しております。そしてその委員会の中ではですね、市民の方や文化芸術活動団体のアンケートもね、実施をしていただきまして、はい、文化芸術ビジョンの中にはアンケート結果もね、うまく取り込んでいただいているんじゃないかというふうに思います。さて、三田市の文化の特徴なんですけど、まあ、委員会でもいろいろ議論をいただいたんですが、まあ、文化芸術というのはね、多様な文化芸術が融合して息づいている、それが三田の特色ではないかというようなことで、特に一つにはですね、古くから、はい、まあ、豊かな農村文化にね、これはまあお祭りなんかに代表されます、伝統文化があると。で、二つ目はですね、広く外部から新しい文化芸術を受け入れてきた素地があったんじゃないか、特にこれは幕末のですね、明治のね、そういう歴史の中でもですね、生まれてきてるんじゃないかと思います。それから三田の豊かな自然をね、求めて多くの芸術家、まあ、先ほど紹介にありました新宮進さんもですね、はい、そういう形で多くの芸術家が三田の豊かな自然を求めて、活動をされてきております。そして新しい街、これは特にニュータウンですけどね、ニュータウンに移られてき った特に、大阪とか阪神間から移られてきた方々が積極的に市民の文化活動をですね、されてきました、
はい、
で令和4年今年度からですね、令和13年度までの10年間の三田らしいですね、文化芸術を総合的に進める上でですね、重要と思われる基本的な考え方を示しているところです。で文化芸術活動というのはですね、4つに分けられるんじゃないかと。一つは活動する人ですね、それから鑑賞する人、それから活動を支援する人と組織、そして4つ目はですね、未来に伝える人と組織ですね、この4つの人と組織がそれぞれ協力し合ってですね、取り組む必要があると思います。そこで基本テーマを文化芸術活動を共にする、見る、支える、伝える、そして日常に文化がある、そんな街づくりとしております。特に市民の参画を促してですね、文化芸術を未来の世代に伝えていく指針としていきたいというふうに思っております。大事なことはですね、文化芸術ビジョンの内容、目指すものを多くの市民とね、共有することが大事じゃないかと。そして行政としてはですね、文化芸術の主役は市民である、そして多様性というのがね、文化芸術振興の基本であるという考え方を市としてもしっかり持ってですね、市としての責任を果たしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここまでは三田市文化芸術ビジョンの策定についてお話をいただきました。それでは続きまして、広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いをお話しいただくホットトークコーナーです。今回は5月号の広報から、多様な発想を生かした三田の活性化、女性や若者の発想を大切に、こちらについてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、先ほどのですね、文化芸術ビジョンでも、まあ、文化の振興の上で多様性の、ね、それを大事にすることが大事じゃないかというふうにお話しさせていただいたんですけど、はい、町の活性化でもですね、多様な価値観とか発想をね、大事にしていくことが非常に大事じゃないかというふうに思っています。特にですね、女性の活躍、そして若い人の活躍がですね、これからの三田の活性化にとっては大事じゃないかというふうに思っています。まあ、高齢者の方は豊かなね、そういう経験に基づく知恵があるんですが、今これほど激動する社会変化が激しい時代ではですね、うん、若い人たちの発想も非常に大事、はい、特にネット世代ですからね、そういう活用をしていくことも大事じゃないかと思ってます。ホットトークでも書かせてもらったんですけど、はい、私が市長に就任して驚いたのはですね、幹部の中にですね、まあいわゆる市として意思決定をする幹部の会の中にですね、女性の方がいなかった、はいはい、というようなことに非常に驚きました。
はい、
他の自治体の状況は、ね、詳しく分かりませんけど、やはりですね、いろんな政策を決める上でもですね、やっぱり女性の発想というのは非常に大事で、そういうことがですね、ないという、できてないということについてはですね、私も危機感を持ってですね、女性幹部の割合を増やしていくというのをやっていきたいというふうに思います。一方ですね、市役所の外でもですね、はい、市内の地域団体、それからいろんな業種の団体のね、はい、集まるところ行ってもですね、いわゆる役員の方にはですね、女性の方が非常に少ない、しかも男性でも高齢の方が、ね、多いということでね、はい、まあいろんな考え方があると思うんですけど、やはり多様な価値観を共有しながらですね、いろんな意思決定をですね、していくときにはですね、やっぱり女性の声、そして若い人の声というのをね、はい、ぜひそれぞれの団体組織でも大事にしていただきたいんじゃないかと思います。まずは市役所の中から、率先してですね、女性の幹部の登用とか若手職員の発想をね、政策に生かしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ市民の方にもですね、ご理解をいただきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。ホットトークのコーナー、5月号広報三田から、多様な発想を生かした三田の活性化、女性や若者の発想を大切に、こちらについてお話をいただきました。 さあ、それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話伺ってまいりましょう。今回はジローズの戦争を知らない子どもたち、リクエストいただきました。はい、お話いただけますか。
この戦争を知らない子どもたちの歌を知らない世代が、ね、多くなったんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね。
1971年、ちょうどですね、日本中が大変なあれだった大学紛争が終わりを迎えて、そして、ベトナム戦争がねまだ続いている状況の中で、この歌がありました。まあ私も含めて戦後生まれの人間は当然日本が戦争をしてきた、いろんな被害を受けたり、いろんなことがあったということを知らない世代なんですけどね、そういう意味ではですね、その1971年の時聞いた時には、ある意味では自分たちはそういうことを知らないんだ、ベトナム戦争というのが一方であるけど、それもね遠くの世界のあれかなという感じで、いろいろ戦争反対あるいは平和というのはあるんですけど、遠いところという感じがあったんですが、今ちょうどですねウクライナのね、のロシアの侵攻があって、毎日ですね本当にニュースを見るたびに心が痛んで、何ができるのかなというような感じでいつもですね思ってるんですが、本当に日本人は多くほとんど多くの方がですね戦争というのを体験してないんですが、一方ですね戦争というのは遠い国のことであって、いうのをねずっとこう戦後来てきたんじゃないか、
ある意味よそごとって感じですよ ね。
で特に今回でもですね映像でしかですね見ないというようなことでね、なったんじゃないかというふうに思いますし、また今回ですねロシアがウクライナに侵攻したということでですね、やっぱり民主主義というのがね、多様な、先ほど話した多様な価値観をお互いに共有しないときには戦争にね駆り立てるような声を打ち消していって、みんなでもう一回考えるとかね、やっぱりそういう多様性をですね大事にする民主主義というのがね、うまくいかないと独裁者がやっぱり戦争の引き金を引いて、そしてしかも今ですね一つ間違えば核ということにも戦争になるんで、なかなか戦争が始まっても今もそうですけど止めれないというようなことでね、私はやっぱり多様な価値観を大事にする民主主義が成熟していくということが大事じゃないかというのと、やはり無関心ではいけないんじゃないかというのを改めて思いますので、ぜひですね多くの方々に、戦争を知らない子どもたちという歌をですね改めて聴いていただければという思いで今回リクエストさせていただきました。
ありがとうございました。今日のこの放送、5月7日の土曜日午前10時から再放送してまいります。そして次回来月は6月1日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。ぜひお楽しみにあさっていてください。それでは森市長からリクエストいただきました戦争を知らない子どもたち、この曲を聴きながら改めて戦争とはといろいろそれぞれ胸に思いを寄せてお聴きいただきたいと思います。ではこの曲を聴きながらお別れとなります。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。